ただいまからルカの福音書2章22節から35節を通してシメオンとイエスと題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。早いもので今年もこのアドベントの季節を迎えました。イエスキリストがお生まれになったことをお祝いするそのクリスマスに向けて、その時を待つこの最高節と言われるシーズンです。ご覧のように前には一つろうそくがついておりますし、まだ私の影になってしまって、本当私は今日は中心から離れてメッセージをしたいぐらい、この真ん中にですね、美しいリースがかけられていますね。また後でじっくりご覧になってください。クリスマスのシーズン、私はですね、いつも何かよく聞いている、またよく知っている話は多いんですけれども、自分の中で何か一つでもこの聖書から教えられたいという気持ちで、このメッセージを用意しています。今日はこのルカの福音書2章からシメオンというですね、イスラエルに生きた老教師といいましょうか、この一人の人物を通してご一緒に主を待つということを、学んでいきたいなと思っています。まずシメオンという人ですけれども、どういう人だったんでしょうか。彼は正しい敬虔な人だと書いております。主に従う、主を信じる、そういう人生を歩んできた人です。そして聖書が繰り返し語っているのは、彼は聖霊とともに生きたということです。25節から27節まで、例えば聖霊が彼の上にとどまっておられた、また聖霊のお告げを受けていた、御霊に感じてとですね、何度も聖霊と共に生きている姿が描かれています。驚くべきことに、彼は26節にあるように、他の人は受けていない特別のメッセージを受けていた。それは主のキリストを見るまでは決して知らない。主のキリストって誰だろう。もちろんイエスキリストのことですが、そのイエスという名前はまだ明らかにされていませんでした。主のキリスト、主というのは全ての支配者という意味ですね。でキリストは救い主です。全てをご支配しておられるお方、そして全てのご支配しておられる方が私たちを救ってくださる、救ってくださる、そのお方を待っていたっていうんですね。当時決して平和な時代ではありませんでした。ローマが支配をしておりました。人々は皆苦しみとまた重荷の中に生きていた。私たちも今時代を見るならば、先ほど赤井先生の牧会の祈祷の中にもありましたように、いろいろな心を動かせる問題がたくさんある。この先どうなっていくんだろうか。国全体がこの一つの大きなトンネルのような中に入っている。それ自分自身のことを顧みても、やはりそういうどこまでこういう闇が続いていくだろうか、そういう重荷というんでしょうか、そういうものを持っている、暗さを持っている私たちではないかと思います。そういう中で救い主を待ち望む人たちがたくさんいたわけです。このシメオンもそのうちの一人でした。しかし私たちがここで心を止めたいのは、彼が決して死なないと聖霊のお告げを受けていたということですね。決して死なない、これどんなことなんだろうかな。例えばですね、高いところから落ちても死なないとか、そういう意味なのか。そうじゃないですね。もう救い主を見るまでは死んでも死にきれん、そういうものでもない。むしろこれは死んではならないっていうことではないかと思いますね。決して死なないとお告げを受けていた、つまり死ぬなということなんです。イエス・キリスト、 その救い主がやってくる。その救い主がやってくるから、それを会えることを信じて、命がけで待つように、という、そういう神様からのお役目を、シメオンはいただいていたんです。命をかけて待つように、絶対に諦めてはいけない。くじけてはいけない。命をかけて、自分の人生のすべてをかけて、その幼子が来るのを待つようにという、そういうことですね。待つというのは本当に大変なことで、いつ来るんだろうか、どうやって出会うんだろうか、まあ、イエスっていうですね、なんかメシアってこう書いてあるのが、あのなんかヒントがあればわかるんですけども、何もヒントがない。ただ毎日毎日同じような日々が過ぎていくんです。そういう中で、いつ会うんだろうか、どこで会うんだろうか。けれども彼は、そういういろいろな思いを胸に秘めながら待ち続けた。それが彼の神様から与えられていた一つの役目だったわけですね。とっても大変なことだったと思います。個人的なことで恐縮ですけれども、私にはまだ、祖母が一人健在でして、今年99歳、そして来年の3月で100歳になろうとしています。母方の祖母なんですけれども、今年の夏、ちょっとした事故がありまして、それは医療上の事故がありまして、それで、命を落としかけたんですね。祈っておりましたが、なんとか命を取り留めて、今は、まあ、健全なんですけれども、もう何年も前から痴呆を患っています。大変重い痴呆で、カトリック教会が持っている特別養護老人ホームでお世話になっています。母の姉、私のおばが、そのお世話をしているわけですけれども、静岡におりますので、教団総会ですとか、またそう通るときですとか、いろんなことに機会を見つけて、訪ねてお見舞いをします。年に1回行けても2回、まあ、1回がほとんどですけれども、その度にですね、まあもう祖母とは話せませんので、おばといろんな話をする。よく出てくる話が、やっぱりこのホームに入るまで大変だったっていうことですね。介護をするっていうのは、それはそういう戦いというか、いろんなことがありますけれども、それにまつわるいろいろな掃除、洗濯、身の回りの世話、そして一緒にいつもいることのいろいろな寂しさ、自分の中に起こる葛藤、そういうものをこう抱えていくのが大変だった。そのおばがこんなことを言ったんです。年を取ってもいいことばかりじゃないね。なんかすごく重い言葉として私の中に残っているんです。生きることの厳しさっていうんでしょうか、生きなければならないことのその大変さを、まあ、少しこう見させられたような気がしているわけです。シメオンもこの時生き続けなければならない。自分は命をかけてそのメシアを見なければならない。待ち続けなければならない。いつになるかはわからない。知らせは来ない。けれども待つんです。大変だったろうなと思います。年を重ねておりましたから、シメオン自身も体のいろいろなしんどさがあったでしょう。また痛みがあったでしょう。また周りの人たちはきっと、もうお年寄りなんだからもうそこまでしなくても、いろんなことを言ったかもしれない。でも彼は毎日毎日神殿での礼拝を欠かさず、そしていつも今日会えるかもしれない、今日会えるかもしれない、そういう望みを捨てずに生きていたんですね。とても重い務めでした。そうやってでも神様からの与えられた役目を果たしていったんですね。私はこのシメオンの姿から教えられるいくつかのことがあるんですが、それは神様にお会いするのを待つ、それは私たちにも共通の役割だということです。イエス・キリストは今から約2000年前にクリスマスに来られました。 そしてもう一度来られるって言うんです。もう一度来られる。いつ来るのか分かりません。どうやって来るのか、聖書に少し書いてありますが、その時がいつなのか、どこでなのか、どうやってなのか、具体的なことは何も知らされません。しかし来ると言われる。私たちは使命と同じように、その来ると言われている方の、その来ると言われているその言葉だけを信じて頼りに待ってるんです。私たちも待つというその役目を負っています。具体的にそれはこの礼拝という形で表されるんです。何気なく1年の52回あるうちの1回の礼拝かもしれない。毎週来てるからという人もいるかもしれない。けれども私たちは礼拝をここに、このようにすることを通して神様にお会いする。そして神様にお会いすることを通して私たちはもう一度本当にお会いするときのことを待つんですね。もう一度本当にお会いする、それは、ね、私たちがこの目で本当に神様のことを見るっていうこと、そのお会いするときを待ってるんです。そしてそのお会いするとき、目で見るとき、それが私たちの救いが完全になるときですね。私たちは今両方のものを持っているんです。イエス・キリストを信じる、その信じる心も持っていますし、しかし神様から離れていこうとする、そういう罪のものも持っている。それが一緒くたになって、あるときに私たちの中で激しい葛藤を起こし、また私たちの中で悩みを起こさせるんです。けれどもそのイエス・キリストを見るときが来るならば、もう完全に神様だけを信じる心になって、罪は全て消し去られて、私が、神を信じる私が完全なものとしてそこに立つんです。その完全な救いの時を私たちは待ってる。この待つということを私たちもやってるんですね。シメオンはこの時、自分と神様というその縦の軸に徹底的に生きていました。周りの人にいろんな声があったと思いますね。けれども彼は徹底的に神様と自分の関係の中に生きたんです。人の声はいろいろ聞こえてくる。いろんなことを言う人がいます。聞かなくてもいい声があります。聞きたくない声もあります。そういう中で私は揺り動かされる。けれども神様の前に、神様の声に、それは御言葉ということですけれども、御言葉にしっかりと従って歩むときに、私たちは本当に主を待っていくことができるようになるわけです。そんなシメオンがある日のことです。いつものように神殿に入って礼拝を捧げます。そこで一組の家族が目に留まるわけですね。ヨセフとマリア、そしておそらくマリアの腕にだったと思いますが、小さな赤ちゃんが抱かれている。生まれて40日を過ぎたばかりの赤ちゃんです。1ヶ月と少し、まだまだ本当に柔らかくて、また暖かくて、男の子だったですから、もしかしたらこの頭のあたりから独特の匂いが出ていたかもしれませんけれども、その幼子の赤ちゃんが見えたわけです。聖霊に感じてシメオンは分かったんですね。これがメシアだ、これだ、このお方だ。ものすごい衝撃が走ったと思います。自分がいつかいつかと待っていた、いつかいつかと待ちながら、でもいつかっていう事柄がもう問えなくなって、なんとなく待っていた時もあったかもしれない。けれども彼はこの時分かったんです。このお方だ、このお方がメシアだと分かった。そこで彼は賛美して言うんです。29節、主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。すごい言葉だと思いますね。今こそあなたは安らかに去らせてくださる。つまり私は平安のうちに天国に行くことができる。私の役目はこれで終わりました。私は今からもうこの地上の生涯を終えるんです。そういう言葉です。見るなりこれが出てきたというところに、私はシメオンが抱えていた重荷の大きさを何かこう見る 気持ちがするんですね。もう見るなり安らかにされる、本当に命がけで待っていたんだと思います。そして私はこの安らかにされるっていうことにものすごい神様の祝福と幸せを見るような思いなんですね。私たちは何か自分の生涯を終えるっていうことは大きなことですけれども、それ以外にも何か役目を終えるときに、その役目が大きければ大きいほどいろいろな寂しさや葛藤が伴うものじゃないかと思います。または自分自身は続けたいけれども無理やりにやめさせられるということがある、夢半ばで諦めなければならないということがある、自分からギブアップしてしまうということがある、先のことを心配して自分がいなくなったらどうなるだろうか、いろんなことを思いながら葛藤のうちにやめるということがある。けれどもシメオンは安らかに去ることができた。どうしてなんだろうか、これ今日私がですねご一緒に本当に分かち合いたいことです。彼が安らぐ理由、それはシメオンはイエス・キリストその幼子を見たときに、ああもうこれで完全になった、これでもう大丈夫だ、最後まで大丈夫だ、絶対にうまくいく、もうこれで大丈夫だ、必ず救いに入る、いや救いにもう入った、救いの時がもう来た、そういうふうに彼は見たわけです。何度も言いますけれども、シメオンが目の前にして抱いていたそのものは小さな赤ちゃんです。見るからにイエス様という顔をしていたかどうか分かりません。頭に天使の輪なんかなかったはずです。普通の赤ちゃんですよ、おしめを変えてもらわなければならない普通の赤ちゃんです。でもシメオンはその赤ちゃんを抱いたときに、ただの赤ちゃんではなくて神様の救いを見たんです。30節にあります。私の目があなたの見救いを見たからです。ああ救いがここに来た。私たちはですね、赤ちゃん見てもいろんな可能性はあるかもしれない、可愛いなという癒しを感じるかもしれない、そしてこの子はどう将来どうなるんだろうか、そういう可能性は見るかもしれない。けれどもシメオンがここで感じていたものは、そういう可能性とかそういうことではない、もっと確信に満ちているんです。いやもう確信そのものなんです。ああもうここでメシアが来られたんだから、もうこの世界は地球はそして全ての民は救いの中に入っていく。31節で、御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、全ての民がもう救いに入る、いやもう入ったと言ってもいい、そういう強い確信に彼はこの時満たされていたわけですね。学生時代にですね、エジプトのシナイ山に行きました。朝日を見るということで夜中に、確か2時ぐらいだったと思いますけれども、起き出しまして、そして一緒に行った人たちと一緒にこう登っていくんです。懐中電灯を持ってきました。しかし懐中電灯を使う必要はなかったんです。それは月があまりにも綺麗だったのと、あのたくさんの人たちが一緒に山に登っていくんです。いろんな国の人たちがいたと思います。隣にラクダがこう通ったりしてこうびっくりした思いがありますけれども、栗浜の暗い、あの夜の暗いうちにもう頂上に着いて、そしてそこで夜明けを待つんですね。あの夜明けの瞬間って独特の美しさがあると思いますけれども、その黒とも言えない濃い、本当に濃い青、その 紺色 の, その闇からだんだんだんだんこう色が変わっていくわけです。黄色のような赤みのようなそういう色が入ってきて、美しいこのグラデーションができるわけですね。そしてその中に一筋のもうオレンジ色というか朱色というか、もう何とも表現しがたいその光る朝日が一筋こうスッとこう入ると、立ち ちまち夜明けになるわけですよね。その瞬間、そしてその一筋の光が入ったならば、必ずそれは朝になり、そしてその日の昼が来るんです。イエス・キリスト、この赤ちゃんのイエス・キリストというのはまさにその一筋の光のような存在ですね。今日くしくも月の賛美で97番で朝日は昇りて夜を照らせに、ね、歌いましたけれども、その一筋の光がスッとこう入ったように、本当にまだまだ太陽とは言えないような、でも確かにその光が来たならば、確かに朝になり昼になるんです。もうシメオンはイエス・キリストを見た瞬間、その幼子を見た瞬間に、確かに今から朝の時代が来て昼の時代が来る、救いが来る、もういや来たと言ってもいい、なぜならば確実に来るからだ、そういう確信に彼は満たされたわけです。そこで見救い、私の目があなたの見救いを見た、そう賛美したんですね。これがシメオンが安らいだ秘訣でした。私たちは今この時代に待っています。イエス・キリストを待っています。一つの言葉を頼りに、その聖書の御言葉を頼りに待っています。いつ来るのか、主よ早く来てください。マラナタという言葉がありますけれども、主よ早く来てください、その来る気持ちを持って待っている。もっと言うならば、自分自身の体が救われていくことを今も望んでいる。私たちが、自分自身が本当にこのいろいろな重荷や、またこの闇のような長いトンネルを生きなければいけない、この時代がいつ晴れるだろうか、いつ夜明けが来るだろうか、その一筋の光を待ってるんです。でも私はあえて言います、もう日は昇ってるんです。私たちのこの時代にもう日はすでに昇っている。シメオンが待っていたのとは私たちのは違うんです。シメオンは真っ暗な闇の中で待っていた、でも私たちはすでにもう昇っている日を見ているんです。この世に昇っているイエス・キリストを見ている、この世に来られたイエス・キリストを知っているんです。だから必ず来る、そういう確信を持って私たちもイエス・キリストを待ちたいと思うんですね。ルカの福音書の仲介書を書いた榊原康夫という先生がその本の中でこんなようなことを言っています。かいつまんで申し上げますけれども、私たちはこの時シメオンが持っているよりもたくさんの情報を、イエス様についてのたくさんの情報を知ってるっていうんです。確かにそうですね。シメオンはこの時イエス・キリストがどうやって生きていくか、そしてどうやって死ぬのか、それを現実に見たわけではありません。しかし私たちは見てはいないけれども、聖書を読めば書いてあります。よく知ってる。だからシメオンの方がたくさんのクエスチョンを持っていただろうっていうんです。クエスチョン、疑問。私たちもイエス・キリストについての疑問もあるかもしれないけれども、私たち自身の重荷がいつ解決するんだろうか、どうやって解決していくんだろうか、夜明けがどうやって来るんだろうか、その事柄について疑問をいろいろ持ちます。持つんです。それは持ってもいいけれども、シメオンはイエスが救い主だということに疑いは持たなかったんですね。私たちもそうありたいんです。いつなのか、どうやってなのか、それはわからない。待ち続ける中でいろいろと不安になってそう思う気持ちは起こってくるけれども、イエス様が救い主だということに疑問を、疑惑を持たないようにしていきたいんです。なぜならば、さっきお話ししたようにイエス・キリストはもうすでに来たんです。もう成就の時代に入ってるんです。あとは時間が来れば完全になるだけです。その時を私たちは待っているからです。 最後に剣が差し貫くときということですが、これはシメオンがマリアに言った一つの言葉です。35節、剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。イエス・キリストが十字架にかかるその時、ある人は右に、ある人は左に分かれていく。そして多くの人たちがイエス・キリストに反対して、そして彼に立ち向かって彼を十字架にかける。それを見る時にものすごい痛みが剣に貫かれるようなものすごい痛みがマリアの中にあるというんです。確かにそうだと思います。我が子が聖霊のによって宿ったとはいえ、我が子がそうやって苦しんで死んでいく、人々から晒し者にされて死んでいくのを見るのは本当に辛いことだと思います。マリアはそうやって痛むというんです。しかし本当に痛んでいたのは誰か、それは父なる神様に他なりません。父なる神様は一人子を犠牲にされた。私たちの救いにはそういう犠牲がつきものです。犠牲がなければ救いがないんです。今日はこの修法の中に、本日の聖句の中にイザヤ書53章を書いていただきました。どうぞご覧になれる方はどうぞご覧ください。イザヤ書53章、有名なメシアの予言、イエス・キリストについての予言ですけれども、ここにはこうあります。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだぞ。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちが平安になるのは、私たちが安らぐのは、私たちが癒されるのはどうやってなのか。彼への懲らしめ、彼の打ち傷、イエス・キリストご自身が十字架で苦しんで、そして死んでくださった、そのことによって私たちに平安がもたらされ、私たちは癒されていく、私たちは救われていく。彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。そうです、私たちは担ってもらわなければ、誰かに担ってもらわなければ、この私の重荷は、私の罪は、私のこの問題は解決へと向かわないんです。イエス・キリストはあの2000年前にあの丘で私たちの、いやこの私のものを担ってくださったからこそ、私は安らかに今を待つことができる。安らかに神様の前に安らいでこの時を過ごすことができる。私自身の問題はまだ残っていたとしても、でも必ず救いが来るから、どんなにうめいても最後に神様は良くしてくださると分かっているから、だから信じて待つことができる。私たちはそうやって待っているんです。不完全なものを待っているんではありません。完全に来るものをただ待っているだけです。弱さのゆえに埋めくことがありますけれども、必ず最後には昼の時代が来る。光の中に私たちは生きるようになるんです。その神様の確かな約束を覚えて、今週も、そしてこの12月クリスマスの主の誕生を待つシーズン、一緒に過ごしていきたいと思います。お祈りをいたします。お優しい天のお父様、私たちが あなたの来られるのを
待っていますけれども、その待つという言葉は来るか来ないかわからないものを待っているのではありません。必ず来られるのです。御言葉を通し、またシメオンのその信仰を通して、私たちは今日もう一度新しい気持ちであなたを待ちたいと願っています。どうか私たちの心の内に働いて、今私がうめいているこの言葉が本当に主の手によって光の中に包まれることを固く信じていくことができるように、私たちの心を強めて導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。